皆さんおはようございます。今日はアドベントの第3週で、アドベントクランツのろうそくもですね3本目に火が灯っております。皆さん昨夜の月食はご覧になりましたですか？見ました。ニュースでやってたんですけどすっかり忘れていて、息子が月食今あるけど見んのみたいなメールが電話がかかってきて、で息子も誰か友達に言われて外で見たんですけど、寒かったし、昨日ものすごく寒くて、でもものすごく綺麗でしたね。星も普段見えないぐらいの、もうなんか、4等星か5等星ぐらいまで見えたんじゃないかなというですね、広島でもこんなに星が見えるのかなっていうのですね、ぐらい慌ててなんとか写真を撮ろうと思ってですねカメラ持ってって三脚立てて撮ったんですけどね、まあ大したことなかったですね。新聞の写真の方がよっぽど綺麗自分で撮るよりは。でもこう徐々にこうね欠けていって、最後はまあ完全にこう地球の影に隠れて赤く、ピカはねあれは日食なんですね。月食はピカはならないんです。その代わりこう全体が赤くなるんですね。幻想的な赤い月を見ましてね、イエス様がお生まれになった夜もねこういう星の綺麗な夜だったんじゃないかなみたいなことも思いながら、それでももう芯まで冷えましたけどね昨日は寒くてね、不思議ですね。でもねちょうどこの月が地球の裏側に太陽、地球、月っていうね順番で並んでるんですね。神様の恵みがですね、本当にいろんな形で私たちに及んでいるわけですけれども、しかし最も大きな恵みは御子イエス様が、この地上においでくださって、私たちのためにその命を捧げてですね私たちをあがなってくださったということでありますけれども、今日は大祭司としてのメシアというテーマでお話をしたいと思います。で、メシアという言葉はこれは先週もお話をしたわけですけれども、ヘブライ語でありまして、ギリシャ語ではキリストと訳されるといいますかね、キリストという言葉になるわけですが、もともとは油注がれたものという意味であります。油というのは機械油とか天ぷら油とかああいう類のものではなくて、むしろ香油ですね。ですから香水に近いものです。ですその辺ちょっとイメージを皆さん、油注がれたっていうとなんかドボドボって油がかかるみたいな、そんな感じですけど、そうではなくてですね、香水をかけられる豊かな香りの油を注がれるということです。でも実際にその人がその任務に就くときにですね油を注がれた、香油を注がれたということでありますけれども、イスラエルにおいてはこのごくごく限られた特別な職務、特別な職責の人にだけ油が注がれました。これは神様からの特別な力が注がれるということを象徴する儀式なんですね。で、油注がれた人たちというのは先週お話しした王様ですね、そして今日お話をする大祭司で、預言者というのもいますが、預言者はごくごく限られた人にしか油注がれたという記録はありませんが、しかし、メシアというこの油注がれた者という人たちという中には含まれているんですけれども、でこの三者に共通することはですね、いずれも神様の技を代行するということなんですね。でこの神の技を代わってこの地上で行うために、その神の霊が注がれなければならない、それをこの油注ぐという儀式によってですね、象徴的に表していたと思われます。で先週お話した王様ですけれども、王というのは油注がれた このメシアの中では代表格なんですが、実は、一番その油注がれた人ということで、大切なのはですね、今日お話しする祭司あるいは大祭司なんですね。で、王という職責はもともとイスラエルにはなかった職責なんです。モーセの律法の中には大祭司は油注がれる人として記されておりますが、王様は出てこないんです。なぜ王様っていうのが出てこないかっていうと、もともとこの神はですね、ユダヤ人に律法を与えて、これを守ることによってあなたたちは敵から守られて祝福され、農作物が豊かに育って、家畜は子供を産んで幸せなその国を作ることができるよって言われたんですね。で、その律法の仕組みの中の頂点にいたのが祭司、大祭司なんです。ところがユダヤ人たちはこの律法を十分に守ることがなかったために、そのまあ罰として、あるいは警告として周囲の国々から責められるわけですね。で、責められるたびにやられたり略奪されたりするもんですから、こんなことが続いちゃたまらんということで、本来ならば一から律法をちゃんと守ればいいんですけども、そこに至らなくてですね、代わりに神様に王様を立ててくれって願うわけです。他の国々はみんな王様を立てて攻めてくるもんですから、ユダヤには王様いなかったんです。だから王様が欲しいって言ってお願いをしたんですね。そこで最初に建てられたのがサウルという王様であるし、2代目がダビデ、ソロモンで、その後ずっと王様が続くわけですね。だから王様は、まあ、必要に迫られて建てられたメシア、油注がれた人ですけれども、そもそものメシアはこの大祭司なんです。祭司、大祭司なんですね。で、それが預言者っていうのは実はそのさらに後なんですね。王様の後で国が混乱をした中で、この混乱した国々の人たちを救い出すというか、まあ、それを警告を与えるというために、神が建てられたのが預言者でありますけれども、まあ、王であり祭司であり、また預言者たちは国の危機を救うという意味においては、まあ、後にですね、この油注がれた人たちというのは国を救う人だということで、まあ、救い主というふうに、呼ばれるようになり、まあ、今もメシアというと救い主という意味に思われてますけれども、そもそもはこういう神の働きを、特別な働きをする人というような意味であります。全然関係ない話ですけど、ロールプレイングゲームとか、最近の、まあ、若干オタク気味の人が読んでるファンタジーのお話なんかによくメシアって出てくるんですよね。何っていう感じですけどね。まあ、あんまりここに関係ない人はほとんどいないと思うんですけども、メシアっていう言葉がそう、なんか結構オタクの若い人の間では普通に使われる言葉ですね。よく分かってないのに、ね、よく分かったような顔して使ってますけどね。私そういうのいつも読んでるってわけじゃないですよ。インターネットでメシアってやるとそういうのがダーッと出てきてびっくりしたんですよね。ああそうなんだと思ってですね。さて、この、まあ、今日は大祭司としてのメシアっていう話をしたい。つまりイエス・キリストは大祭司として、祭司としてですね、この地上においでになって、本当の祭司の役割を果たされたんだというお話なんですが、そもそもこの祭司というのはですね、神殿祭儀の中心的な役割を担っていた人たちであります。で、大祭司というのは祭司の中の一番まあ、頂点にいた人ですね。で、大祭司はですね、モーセの兄であったアロンの子孫しかなれなかったんです。まあ、天皇家みたいなんですね。この直系の血族しかなれなかったんですね。で、まあ、新約時代にはどうもそのどこかで血が絶えてしまってですね、アロンの血族ではない人が大祭司になっていたようでありますけれども、そもそもはアロンの子孫しかなれないというふうに書いてあります。で、大祭司の仕事っていうのは、まあ、後で具体的にお話をしますけれども、まあ、一言で言えば神と人を結ぶ仲介者の役割なんですね。これはあくまで旧約聖書の話ですよ。 あくまでもその、旧約聖書のユダヤ人と神様との関係においての話ですけれども、神は清い方、正しい方、決して人が近づくことがおいそれと簡単に近づくことができない方であります。一方人間は罪深いものであるので、神様に、近づこうとする気持ちはあってもですね、罪深いので、とても近づくことはできない。その神と人、決してこの近づくことがもう関わることも許されない神と人の間の仲立ちをしたのが祭司であります。で、祭司はこの神の清さの象徴でもあり、また人間の代表でもあったんですね。で、一番彼らが何をやったかというとですね、生贄を捧げるということなんですね。で、これがその旧約聖書の律法の教えの中心なんですけれども、人間はみんな罪深いので、神の前にこの罰せられるなければならないものだと、死をもって、あれ、自分の命をもって、謝罪をしなければならないんだと、本来であれば。でもその人がそこで死んでしまったら終わりですから、でその人の代わりに動物を殺して捧げなさいと言われているわけですね。でもそれはその辺でうろうろしてる猫だとかタヌキだとかイノシシだとか、この間も御嶽ウォーキングしてたらですね、御嶽の山の上の方でイノシシがなんか掘ってましたけどね、ちょうどいいなと思って捕まえて生贄にするってわけにはいかないんですね。大切に育てた、しかも傷のない、清い動物じゃなきゃいけない。それはつまり全部こう象徴してるんです、鳩とかヤギとか牛とか羊とかですね、そういうものしかダメなんですね。で、それを持ってきて神殿に持ってきて捧げるんですけれども、全部燃やしちゃうんですけどね、ほとんどは全部燃やしちゃうんですけれども、その持ってきた人は持ってくるだけなんです。それを実際に殺して解体して燃やすのが祭司なんです。祭司っていうのは、言ってみれば、屠殺と焼肉屋さんを一緒にしたような仕事で、とても大変な仕事だったと思います。もう来る日も来る日も動物を殺して血をバラバラ撒いて分解してボーボーを燃やしてですね、だからなんか祭司っていうなんか名前とは程遠い大変な仕事だったんじゃないかと思うんですけれども、時にはこの捧げたものの一部を神様との交わりを象徴する意味で一緒に食べたりする。で、祭司の収入というのはその捧げたものの一部なんですね。捧げられたものの一部は祭司に与えられるということで、そういうようなことをしておりました。それから後でお話しますけれども、この神殿というのがあってですね、この神殿がまさにこの神と人のが唯一こう関われる場所というか、人間の側から言えば神様に近づいていける場所だったわけですけれども、そこには聖女と死聖女というところがあってですね、その聖女というところにある食台に油を注いだりパンを取り替えたり香油を炊いたりするんです。そういう仕事が祭司の仕事でした。そして、大祭司はですね、年に1回だけ食材日っていうのが7月10日なんですけれどもありまして、この死聖所というところにですね、年に1回だけ大祭司が入れるんですね。死聖所というところにはこの契約の箱が置いてあったんです。で、契約の箱というのはモーセに率いられてユダヤ人たちがこのエジプトからイスラエルにパレスチナにですね来た時に、神様がこの作りなさいと言われて、ちょうど日本のおみこしみたいなんですね。その契約の箱の中には神様から与えられた十戒を記した板と、それからマナを入れた壺と、芽を出したアロンの杖というのが入ってる。だからこれはまさに神と人とのこの約束の象徴なんですね。で、この死聖所に契約の箱が置いてあるんです。まさにそれは神様の まあ、象徴なわけですけれども、そこに入れるのは大祭司が年に1回なんです。だどれだけ神様は遠いかっていうことを表してるんですよ。神様に近づくのは大変なことなんだと、ね、おいそれと、あ、神様久しぶりみたいな感じの、ね、近づけるようなもんじゃないんだと、まあ、我々もこうしてですね、いつでもこう集まって神様を礼拝して賛美して、もう神様は本当に共にいてくださるってこう我々言ってますけども、この旧約聖書の時代はとんでもないです。そんなもう本当にもう遠い遠い、遥か遠い存在だったんですね。で、祭司のこの服装というのがね、決まってまして、ちょっと見えにくいんですけど、これ出エジプト記にですね、細かく書いてあるんです、祭司の服装。これまあ見たわけじゃないですよ、誰もね。今いませんから、ね、今いたら面白いですけどね、いたら面白いんですけど、今はいないんですが、聖書に書いてあることを再現すると、まあ、こういう形で頭からですね、ターバンを巻く、ターバン、まあ、頭を覆うということですね。頭を隠して、でこのおでこにですね、この額に当てるプレートみたいなのが、ね、そこには主の聖なるものと刻みなさいと、これは主の聖なるものだったこと刻む、ね、そして、この胸にこう四角い板みたいなのがありますね。これがいわゆるこの、まあ、胸当てというもので、そこにはですね12個の宝石があるんですね。でこの12個の宝石っていうのはユダヤの12部族、ユダヤ人って12の部族でしたから、これを象徴してるわけです。だから祭司はユダヤ人の代表として神に近づこうとしてる。でしかもこれは宝石ですから、ユダヤの民は神の宝石なんだよということも象徴してるんですね。でその胸当ての下にはエプロンみたいなのをしてます。これはエフォドと言われるものですね、非常に高価な布で織られたものであったようです。でその下に上着とかいうんですよ、これ青い、服を着なさい。で青い色っていうのがこのどうもイスラエルにおいては、まあ、高貴な色、ね、そういう意味であったようです。でその上着の下にはザクロと鈴のなんかこうなんかぶら下がってるんです、ね、でこういう格好をして、この生贄を捧げたり、聖所に入って物を取り替えたりしてたわけです。神様がこういうものをお決めになってですね、つまりこの姿を見れば、神は高貴な方であるし近づきがたい方であるけれども、しかし神の目にはユダヤ人たちは大切な宝物なんだよということが分かるようになっていたわけですね。で彼らが働いていたのがこの神殿であります。でソロモンが固定の神殿を作るまではこの移動式の神殿で、まあ、別名幕屋と言いますけれども、で、人々は生贄を捧げたり、まあ、神様に礼拝をしたりしていたわけです。で長方形の形をしておりまして、もうこれも細かく決まってるんですね。サイズが決まってるし、素材特にねうるさいな素材なんですね、これはこういう材質で作りなさい、こういう革で作りなさい、こういう金属で、こういう石でってですね、本当に細かく決まっていました。で、まあ、下の方からこう手前の方から入り口で入ってすぐのところに四角い箱みたいなのがありますから、あそこが祭壇なんですね。あそこで動物を燃やすわけです。で下に何か炭を置いて、まあ、でっかいバーベキューコンロみたいなですね、でその向こうにあるのが旋盤といってですね、大きなこう水を蓄えたお風呂みたいなやつですね。祭司はもうことごとく何かあるたびにこの水を浴びなきゃいけないので、この旋盤に水が蓄えられていたわけです。でその向こうにある四角い建物が、これが神殿そのものなんですけれども、それが聖所と死聖所に分かれています。手前が聖所で奥が死聖所でして、その間は分厚い幕で仕切られている。で聖所の方にはこの上のちょっと絵、これ想像の絵ですけれども、この食台と、そしてパンを置く台と、で高台、香りをですねこう出す そういうあのなちょっと名前を忘れましたけれども台があって、でこの聖女には祭司が毎日入ってですね、この食材の火は絶対消えちゃいけない、油を注いで、そして香油を香りを焚いて、そしてパンを取り替えると。でそれは祭司が順番にやってたんですね。でちょうどクリスマスのシーズンだと、バプテスマのヨハネのお父さんのザカリアが、この聖女に入ってその任務を果たすことになってですね、であそこで天使に、このあなたの息子はっていうですね、このバプテスマのヨハネの誕生のお告げを聞いたんですね。でその分厚い幕の向こうに、上の絵はですね幕が開いた状態で描いてますけども、実際開いてません。あそこの幕は年に1回しか開かないんですね。年に1回大祭司があそこに入ることが許されている至聖所でありまして、契約の箱というものが置いてあったということが、まあ聖書の、これはもう本当に聖書の記録通り再現するとこういう形になります。今どっかイスラエルのどっかにですねこれが再現されていて、なんていうんですかね、模型みたいな形でね、あって、みんなそこに行って見ることができます。本物じゃないですよ、うん、本物は、本当はユダヤ人はこれ作りたいんです。ところが作っていいのは一箇所しかないんです。今皆さんテレビなんかでですねエルサレムの映像とかご覧になるとですね、黄金のドームみたいなのがあるんですよ。あそこなんですね、あそこの丘の上なんです。でもあそこにあるのは実は今イスラムの、まあ、教会というかモスクなんですね。もともとあそこにあったんです。もともとあそこにソロモンが建てていたんです。であそこにしか建てちゃいけないんです。だからユダヤ人はあそこに建てたくてしょうがないんです。これを、で建てられないので代わりにまあそこはシオンの丘っていうんですけど、シオンの丘に向かってお祈りをする場所があるんですね。それが嘆きの壁っていうやつです。テレビの中でご覧のことでしょう。石垣のこんな大きな、でみんなこう壁に向かって頭ゴツゴツぶつかりながらお祈りしてるんです。あの向こうにあるんです、シオンの丘。あそこに建てたいんです。これをもしこれが、まあ何らかの形でイスラエル人があの丘を奪取して奪ってですね、神殿をあそこに建てるようなことになったら大変なことです。もう世界的な大ニュースになります。ユダヤ人はもう世界中から牛やら羊やらゾロゾロ持ってって、あそこでこの旧約聖書に書いてある通りのことを間違いなくやります。今やりたくてしょうがないんです。はい、できないので代わりにお祈りしてるんです。もう早くこのシオンを回復してくれという祈りは、あそこに神殿を建てて、いやー、生贄を捧げたい、ね、それをユダヤ人たちは必死に求めてるんですね。しかし実はそんなことをもうする必要はないんですね。というのはそれはイエス様がこの生贄のまさにこの完全な形としてですね、自らを十字架にかけて、罪の生贄となってくださったからなわけですけれども、そもそもこの旧約聖書の食材制度というものには、まあ、欠陥というか問題があったんですね。というのは、祭司は、まあ、神の、まあ、象徴というか神の清さの象徴であると同時に民の代表なんですけれども、でも神の清さの象徴にしてはですね、祭司自身も罪深いわけですよね。だからこれヘブライの7章の27節ですけれども、この方は他の大祭司たちのようにまず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。まあ、この方はというのはイエス・キリストのことですが、まあ、逆に言えば祭司たちは自分のためにまず罪の生贄を捧げなきゃいけない。でもいくら動物を殺してもですね、彼らは心から清くなる本当の意味での完全な形にはならないわけですね。それから年に1回の食材日というのがあって、その日にだけ大祭司は特別な生贄を捧げて至聖所に入ることができた。つまり民の代表が年に1回だけ神様にお会いするというか神様に近づくことが許されたわけですけれども、 そのことにしてもですね、ヘブライの9章の7章の9節、7章7節から9節に、第二の幕屋には、この第二の幕屋というのは至聖所のことですが、年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げられる血も必ず携えていきます。供え物と生贄が捧げられていても、礼拝する者の良心を完全にすることができないのです。自分自身のため、民のために生贄を捧げて至聖所に入っていくわけですけれども、しかしその者の良心を完全にすることはできない。いくら動物を捧げても大祭司そのものが本当に心から清くなっているわけではないわけで、まあ、食材日というのを作ってですね、年に一回神様と人との距離がなんとなく近づくようになってますけれども、しかしその実は神と人との距離は決して縮められない。で、旧約聖書を読むとですね、大祭司が、まあ、さっきも言ったように大祭司っていうのはこの屠殺と焼肉屋の両方を兼ねていて、彼らの収入というのは生贄の残りなんですね。だからどうしても高脂血症、高コレステロール、メタボになりやすい。で、出てくるんですよ、聖書の中にね。大祭司で肉を食べ過ぎて太りすぎてですね、で、後ろに倒れて首折れて死んだ人とかですね。で、燃やす前に食べたいと言ってですね、大祭司の息子が長いフォークみたいのを持ってきて、焼く前にこの肉を刺してですね、もらって食べてたとかですね、そんなことが出てくるんです。祭司といってもですね、人間なので、彼らが結局心から自分の罪を認め悔い改め、神に近づくことが難しいという思いがないとですね、まあ、この制度そのものは成り立たないわけですね。そして実は旧約聖書をよく見るとですね、祭司がこういう格好をして、このこういう神殿がちゃんと立っていて、そこで生贄が捧げられていた時代というのは本当にちょっとしかないです。わずかな時間です。ほとんどはもうみんな、単にその儀式化して儀礼化してしまってですね、それこそ何か悪いことをする前に神殿行って動物捧げて、それから悪いことをしに行くとか、そんなことまで起こっている。でもイスラエルの最後の頃にはですね、この神殿の中に、この聖所至聖所の中にですよ、他の神々の偶像があったり、壁中にそういう絵が描いてあったりしたと書いてあるんです。だからいかにこの神様が、素晴らしい制度を与えられてもですね、それを実行する側の人間がその思いを理解して、またその神様が与えてくださった制度をきちっと踏み行うということがなければ、何の効果もないということなわけですね。それに対してイエス・キリストはまさに完全な大祭司として、その神と人との仲立ちをしてくださったというのが、私たちにとっての福音なわけですね。同じヘブライの9章の11節から12節に、キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになった。親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたんです。イエス・キリストはご自分の血によって、ヤギでもない、親木でもない、若いお牛でもない、ご自分の血を持ってですね、それを十字架の上で流してくださって、まさに自分自身を生贄としてくださって、私たちの代わりに死んでくださった、私たちの代わりに、私たちをあがなう生贄となってくださった。そしてキリスト自身がこの聖所に入ってですね、永遠のあがないを成し遂げられた。動物をいくら殺しても人間の罪は完全になくならない。しかしキリストの血による、キリストの十字架の死による贖いはたった一度だけれども完全であると。キリストを信じることによって私たちはそのキリストの十字架の死をですね、私たちの罪の身代わりとして神はそれを認めてくださると。 キリストの十字架を私たちの罪の食材とすることができるというふうに神はしてくださったわけであります。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖所の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこに入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。さっきから言っているように、この最も聖なるところ、神の契約の箱が置いてあるところには大祭司が年に一度しか入ることができなかった。でもイエス・キリストの十字架によって私たちはその最も聖なるところ、神の臨在の場所にいつでも自由に入ることが許されるようになったわけですね。イエス様が先駆者としてそこに入ってくださった。なぜならばキリストは私たちの罪を完全に贖ってくださったからです。人間は決して神様に近づくことはできない罪深い弱いものでありますけれども、キリストはその罪深さ弱さを自らの血によって贖ってくださった。代わりに死んでくださったことによって私たちの受けるべき罰を受けてくださったわけですね。でそのことはイエス様が十字架にかけられて亡くなった時に一つの事実として起こりました。マタイによる福音書の27章に出てきますけれども、しかしイエスは再び大声で叫び、これはイエス様が十字架にかけられた時のことですが、しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けと書いてあるんですね。この神殿の垂れ幕というのが聖所と死聖所を分けていた幕ですね。イエス様が亡くなった時に聖所と死聖所を分けていた垂れ幕が上から下までですよ、真っ二つに裂けたと書いてある。分厚いカーテンなんです、ね、分厚い幕です。おそらく数センチぐらいあるような、でもそれが裂けたと、それは象徴しているわけですね。イエス・キリストの十字架の死によって私たちは自由に神のもとに近づくことができるようになった。神様と人間との距離はそこでなくなったんだ。神と人の間を妨げていた、遮っていたものは全て取り除かれた。それがこのイエス様の十字架で実現したんだということであります。一方でですね、そのイエス様が十字架にかかった時に、その時にいた大祭司は何をしていたかというと、同じ27章の少し前のところに書いてありますが、同じように祭司長たちも、祭司長というのはまあ大祭司のことですが、祭司長たちも立法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。大祭司、本当ならばですね、この大祭司が、それこそ、まあ、この人がいくら死んでもダメなんですけれども、民に代わってですね、一生懸命に神と人との仲立ちをしなきゃいけなかった、この大祭司が、本当の大祭司であり、本当の生贄となられたイエス様を十字架にかけた張本人だったんですね。これはですね、実に象徴的なことだと思います。神と人が、はそれこそ無限の距離で離れているということをこの出来事が教えていると思うんですね。神のもとから来られて私たち全ての人類の罪の身代わりとして死のうとしている方が目の前にいるわけです。その方に対して大祭司が侮辱してですね、他人は救ったのに自分は救えない、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろうと言ってですね、侮辱している。今イエス様を十字架にかけるために画策をして、さまざまなことをやったのは大祭司ですから、祭司長たちですからね、まあ、実にこれは象徴的な光景だと思うんですけれども、でも一方でイエス様は、父よ彼らをお許しください、彼は何をしているのかわからないのですと言ってですね、彼らの罪の許しを願って十字架の上で亡くなっていかれるわけじゃないですか。私たちはこの完全なる大祭司イエス様の血によって、十字架の死によってですね、贖われて、今何のはばかりもなく、何の遠慮もなくですね、何の恐れもなく、本来ならば大祭司が年に一回しか入れなかったような、まさに神の聖所に いつでも近づくことが許されているわけですね。それだけではありません。この大祭司イエス様は、同じヘブライの7章の25節に、それでまたこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。イエス様はご自分が十字架にかかって死んでくださっただけではなくて、今も父なる神の右に座しておられて、私たちのために取りなしておられる。神に近づこうという思いのある者に、父よ、彼をどうぞあなたのもとに導いてあげてください、許してやってください、私はあの人のために十字架にかかって死んだのだから、彼はあなたのもとに近づけやってやってくれと言ってですね、取りなしていてくださるというんですね。また4章の15節に、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。で、大祭司というのはアロンの系図で、それこそこの天皇家のようなですね、特別な家に生まれて特別な教育を受けて、守られてこう育って大祭司になったと思うんですね。だからそう下々の、人々の苦しみなんか分かるはずがなかったと思うんですけれども、イエス様はですね、30歳までそれこそ大工の子供として生まれ、自らも大工として働き、さまざまな試練や困難を乗り越えて、最初30歳になった時に初めてこの交渉外を始められました。私たちと同じ試練に遭われ、苦しみに遭われました。だから私たちの弱さに同情できない方ではないというんですね。私はこの言葉は本当に私自身にとっても、また皆さん一人一人にとっても意味のあるというか、恵みの言葉だなと思うんですね。私たちの弱さに同情してくださるというんです。私たちは皆等しく弱い、罪を同じ罪を何度も犯してしまう、同じ失敗を何度も繰り返してしまう、愛さなければならないと思っても愛することはできない、許さなければならないと思っても許すことはできない、それを神は私たちの弱さと見てくださるというんですね。そしてそれに同情してくださる。もし同情してくださらなかったら、もうとっくに、私たちは皆もうこの地上から抹殺されてですね、誰もここに残ってないんじゃないかと思うんです。で、私たちがここに生き残っているということは、まさに私たちの弱さに同情してくださる大祭司のおかげだろうと思うんですね。それは私たちと同じ人となって、私たちと同じ暮らしをし、同じ試練に遭われた、そして最後には誰も味わったことがない大きな試練に遭われてですね、死なれた方であるからであります。そういう意味でイエス様は完全な大祭司であるし、また私たち一人一人のが神と私たちの間の本当の完全な仲立ちとなってくださった方である。その方がお生まれになったのがクリスマスであります。この方がいらっしゃらなければ、私たちは神様に近づくことも祈ることも礼拝をすることもできませんでした。今この完全な大祭司のおかげで、私たちは神に何のはばかりもなく近づくことができているということを覚えてですね、感謝したいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、旧約聖書に記され、また実際にあなたが立てられた祭司、大祭司という働き、彼らを通して人々は神の清さを知り、また神に近づくことの難しさを学ぶようにあなたは定められました。しかし人々はその制度を正しく行うこともできず、またむしろこれを逆手にとってあなたを悲しませたことを思います。そんな弱く罪深い私たちですけれども、神は一人子を喜んで与えてくださって、自らを完全な生贄として神と人の間の仲立ちとしてくださった、私たちの救い主、大祭司としてのメシア、イエス様のことを心から感謝をするものです。どうぞ私たちが今こうしてあなたに祈り、またいかなる時にもあなたの弟子として生きることが許されているのは、この 大祭司イエス様の変わることのない恵みの家であるということを覚えるものとならせてください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。